もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、
はい。お願いします。
最初に年齢を教えてください。
は
い、
私、72歳です。
72歳、はい。ご主人は？
はい、77歳です。
77歳。はい、で、今は2人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
で、お子さんは皆さん？
1人です。
1人？
はい。
で、今家から出てるんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、息子の離婚の問題ですけど。
息子さん何歳？
34です。
34歳。はい、息子さん、子供はいんの？つまりあなたのお孫さんはいないのね。
はい。
で、奥さんは何歳ぐらい？
26歳です。
若いんですね。
はい。
で、結婚してからどのぐらい経つの？
1年経って、1年ちょっと
。はい。はい。で、息子さんは離婚ってなんで離婚したいですか？
最初お付き合いするときに、もうお付き合いをやめたいってことで、お嫁さんになる人に言ったそうです。
付き合いをやめたいと。
はい。で、結婚する前も別に結婚したいとは思ってなかったってことを一言言ったんですけどね。
そしたらお嫁さんが
自殺をほのめかすような態度を取ったらしいんです。
あ、自殺をほのめかす、
はいはい、
ほのめかすということであって死にますというふうに言ったんではないんですね。
ないですけど、でもすごい本気だから怖くなったって震えて言うんです。
で、まあじゃあっていうんで結婚したわけですね。
そうですね。
で、結婚してまた今やっぱり離婚したいと言ってる。
そうです。
はい、そしてまたそこで
相手の方がね、中国の方なんですけど、中国に仕事に行っててその都合で紹介されて付き合いしたそうですけどね。
それでこの女性は、まあ、はい、国籍はどういいんですけれども、
はい、
よくわからないんですけれども、
はい、
その大の大人がね、
はい、
今の時代に結婚したくないけど結婚しなきゃならないっていうような時代ではないでしょ
う。そうですよね。気が弱いのかしら、なんか分かんないですけどね、怖いって言ってました。
怖いっていうのに なんで結婚までしたんですか、ね、
だから押し切られたっていうかすごく強い感じの方なんですよね。だから自分が断りきれない、それ以上言ったらどうなるか分からないっていうようなことを言ってましたけどね。
押し切られる、
はい、
息子さんが、
はい、
どのぐらい前ですから今までお嫁さんと別れたいというふうにあなたたちのところに言ってきたのは。
言ってきたのは5月かな。
それでその時に震えていたの。
そうです、はい。
で、その前は家にまた来てることがあったわけでしょ。
正月に来て2人で来てね、あれしたんですけどね、
その時には別に
でも、そうですね、
何でもなかったわけね。
結局、で、まあ、一応主人がお嫁さんにお雑煮の作り方ってことでもって教えたりしていましたね。でもちょっとしたことでなんかすごく日本の言葉が分かってもものによっては意味が分からないと分からない分からないで最後的に怒ってしまうもんですからね、はい。
それで、あなたの今日の相談っていうのは、
はい、
別れさすのにはどうしたらいいかってこと。
そういうことになりますね。
ただこれは息子さんとお嫁さんとの問題ですよね。
そうです。だから嫁さんの怖さがわからないからって言うんですよ。
そうすると今あなたに、
はい、
何か相談に来てるわけではないんですか。要するに
この間来た時に相談してそう言って帰ったんですけどね。
相談ってだって別れたいけどどうしようかって相談じゃないわけですよね。
別れたいんだけど別れられないってなんでそういうことになるのかなって。いや、だから怖い怖いっていうのがもう泣いてそれが言うんですよ。 お母さんわからないって。
お母さんわからない、
分からない。
で、
そんなに簡単なもんじゃないって、
だからその話をね、お母さんがわからないって言われたわけですよ、
はいはい。
だけどこの状態で私はどうしたらいいんでしょうっていうことでですか。
だからそれもありますけど、
はい、
どっちかといえば本当は子供に別れてほしいんですよ。
そうすると子供をどうしたら別れさせられますかという話、
ね、そういうことになると思いますね。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので、はい、相談してみたいと思います。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。お世話になります。
はい、困りましたね。お子さんは、
はい、
気持ちの上では別れたいと思ってるわけですね。
そうですね、はい。
で、どうして別れたいのかということについては、 怖いと、
はい、
いうことは言うけれども、はい、その怖さはお母さんにはわからないというふうにおっしゃってるわけでしょ。
はい、そうです。
で、具体的に何がどう怖いかということについての説明はないんですか。
ないですね。
ない。
ただ自殺めいたことを言って驚かしてそれを震えているんですけどね。
何か息子さんが弱みを握られてるとかそういうことではないんですか。
いや、何も弱みはないと思います。
そしたら、まあ、自殺をすると言おうが何だろうが ね、とにかく別れたいんだというそういう意思表示はそのお嫁さんに対してはしてるんでしょうかね。
言えないと思います。
言えないんだ。
だから私が自分で言ったらどうって言ったら全然だ、もうお母さんのそんなに簡単なもんじゃないよ、怖いんだからっていうようなこと言うんですよ。
なるほど。
で、いろんな聞くとやっぱお金が目的で結婚したみたいな、ましたねって言われましたけどね。
いや、もしね、お金が目的で結婚したんだという話なのであればね、解決の道っていうのはあるんですよ。要はお金が目的なんですから、まあ、ある程度のねお金を払ってね別れるっていう方法もなくはないんですよね。
はいはい。
だけどそういう要求を突きつけられてるわけでもないんですよね。
別れるからお金をくれとじゃなくて、結婚式はしないけど結納金をくださいとは言われました。
まあ、それはでもそこからねお金が目的だというふうには即断はできないですよね。結婚っていうのは、一旦結婚をした以上はね、相手が離婚に合意すれば別ですよ。その場合には両方でね、双方で合意をして契約を解除することができるんですけれども、相手が合意をしない場合に、一方的にこちらから契約を解除するためには、相手にその解除されてもやむを得ないような落ち度がないといけないわけですよ。なんかそういう相手に落ち度があれば、
とにかくこれはどうなるかですけどもね、ですね、最初より全然全く態度が変わってきてるんですよね。とにかく毎日朝仕事に、例えば行きますね、パートにね。で、その後家帰ってこないで、毎日夜8時までは帰ってこなくて、特に息子が出張なんて行った時なんて、夜夜中もうちにいないで帰ってないし、そういう時は何してるかなと思うんですよ。
人間どんどん成長もしますし変わってきますんでね、結婚してから変わるってことはこれは別に珍しいことじゃないんですよ。どこの家だってね変わるんですよ。あるいはその結婚するときにはいいところしか見せてなかったのが、だんだんと本性が見えるようになるっていうのはこれももうよくあることなんですよね。でもだからといって結婚した時の君と今の君は違うから、僕は結婚をやめて離婚をしたいよと言って結婚というね契約を解消できるわけじゃないんですよね。
やっぱ日本語ができなから少しじゃあ勉強したらってことでいろいろアドバイスを私させてもらったんですけどね。でそれもやらないし、で車免許持ってかなきゃ免許を取るようにじゃあしなって言ってもそれもやらない。すべて遊んで一日うちにいないことがだけであって何にもあのだもんですからね。
だからね、いろいろ不満はあるんでしょうけれども、例えば日本語をなかなかできるようにならないとか、免許を取らないとかね、帰りが遅いとかあるんですけれども、息子さんは一体なんで離婚をしたいのかと。で、そのなんで離婚をしたいのかっていう部分について、お嫁さんの側にね、落ち度があるのかどうか、そこを見ていかないといけないんだけれども、お母さんはその息子さんがなんで離婚をしたいのか、お嫁さん側に具体的にどういう落ち度があったのか、どういう行為があったのかっていうことについてね、それは聞かされてないわけですよ。
そうですね。
お母さんはお母さんの方で、嫁に対する不満っていうのがあるわけですけれども、でもそれはお母さんがね、お嫁さんに対して持ってる不満であって、息子さんの離婚の理由っていうのとはちょっと違うんですよね。だからそこをね、まずね、こうきちんと分けていかないと、お母さんがいくら不満を持っていてもね、お嫁さんと離婚をするにあたって、お嫁さんの側に、まあ、そういうふうに非難をされてもしょうがないような事情がなければね、一旦結婚したものを相手の同意なく解消するってことはできないんですよね。だからそういう意味ではね、お母さんもね、いろいろ立場としては辛いと思いますけれども、やっぱり息子さんにきちんとその気になってもらって、で息子さん自身がね、しかるべき人に相談をしてね、どうすれば離婚ができるのかということについて考えてもらうしかないと思います。それが弁護士である場合もあるし、あるいは家庭裁判所である場合もあるし、
そういうふうにこう息子さん自分でアクションを起こしてね、自分の問題として解決していくようにしないと。
そうそう、今それで今お聞きしてね、思い出したんですけど、その時にじゃあ家庭裁判所の調停員さんの中入ってもらって話をしたいっていう息子が言ったことがあるんですよ、
で息子さんもそういう人が入ってくれれば話をするって言ってるんでしょ、それは何を意味してるか分かりますか。自分はきちんと自分の話を聞いて、公正な立場でね、客観的に判断をしてくれる人には話はするけれども、まあ、こういう言い方すると失礼だけども、お母さんたちには話をしたくないんですよ、外野だから、だから外野はちょっと黙っててくださいと、ね、もちろんいろいろ愚痴はこぼすからいろいろ話は聞くことあるかもしれないけれども、それについてはお母さんたちに話しても解決しないってことは息子さんよく分かってるんじゃないかなと思うんですけれども、お母さんのアドバイスとしてはね、じゃあきちんと叱るべき人に相談をしてごらんっていう、そういうアドバイスをお母さんとしてはすべきなんじゃないかなと私は思いますけどね。
わかりました。
はい。
もしもし。
はいはい。
あなたの言ってるほど大きな問題に今なってんの？息子さんの離婚問題が今のあなたの生きがいになってんじゃないの？だから息子の問題をあなたがわざわざ今背負い込んでんじゃないですか。
そうなんですかね。
これも本当に失礼な言い方なんですよ。むしろね、もう34歳の息子だからまあ、それはいろいろあなたの言うとにいろんなことあるでしょうけれども、ご主人との生活を大切にするっていう方向っていうのは向けられないですか。
なさい、ね、本当それはそれ
で
ありがたく受けさせていただきます、
ええ、
ですけど私がまだ言ってないことがあるんですよ。
何ですか。
ですね、ここを相談する前にですね、ちょっと弁護士さんに相談したんですよ、
はいはいはい、
そしたら今はうちの建物の名前は主人と私の名前になってる試合ですけど、将来ね、全部その取られますよってそれ覚悟にしなさいなんて言われちゃったんですよ。でもそれが怖くて、
そこなんだよね今一番の問題はね、要するにこんだけみんなしてお母さんと一緒に苦労して作ってきた財産を、なんでこの26歳の小娘に全部取られちゃうんだと、それは許せないっていうことでしょ、だからそれだったらそれをはっきりしないと、この財産をどうやって守ったらいいんでしょうかという相談になるとね、答えが違ってくると思いますよ。そこが相談のポイントですからね、もう一度弁護士の塩根先生に伺ってみますね。
はい、そうですね、その今2人の名義になっていて、でそれがそのあなたたちのご夫婦が亡くなってあと将来は息子さんのものになって、さらに、それが、まあ、息子さんが亡くなると、その今のお嫁さんのところに行ってしまうんではないかと、というだいぶ先の話ですけれども、それがやっぱり心配だということなんですか、なるほど。まあそれはね、でもいろいろね方法はあると思うんですね、だから息子さん本人がね、もう絶対にこの自分の奥さんには嫁には財産を渡したくないと思えば、息子さんが例えば遺言をすることによってね、親から受け継いだ財産がお嫁さんのところに行かないようにすることもできると思います、根こそぎお嫁さんに持ってかれてしまうということについてはね、防ぐことができますし、対処方法はたくさんありますんでね、それはその問題としてきちんと相談をしていけばいいわけですよ、だからそれが心配で早く離婚をさせたいというふうに思っておられるんだとすればね、それはまた別の問題として考えることはできますんで、ただ、まあ、離婚をしたいっていうのが息子さんの気持ちであるんだとすればね、それはそれでその財産の問題とは切り離してね、実現させてあげた方がいいとは思いますんで、
そうですか、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
人の問題をわざわざ背負い込まない。